それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられているのはマタイによる福音書の第6章の33節です。マタイによる福音書の第6章の33節、教会備え付けの聖書を、使っていらっしゃる方々は、後ろの方、聖書は4分の1、後ろ4分の1くらいのところでですね、この、1ページが始まるんですけれども、その9ページになります。マタイの6章33節、また、聖書をお持ちでない方々も週報の表紙に同じ言葉が書いてありますが、それをお読みいたします。そうですね、今日は皆さんでご一緒に読みましょうか。皆さん違う役を使ってらっしゃる方々も多いかもしれません。違う方を使ってらっしゃる方は、その役で読んでください。英語の方は英語で読んでください。皆さんで一緒に読みましょう。マタイの6章の33節さん、はい。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。新しい年、新たな思いでスタートをした皆さんもいらっしゃると思います。新年の抱負を語り合ったり、今年の目標は何だということをですね、語り合った、もうすでに語り合ったという方もおいでかもしれません。いや、これから考えるという方もおいでかもしれません。教会も新しい御言葉をいただいて出発をいたします。またこの、それがこのマタイの6章の33節です。本当に先週に祈っている中で、本当にこの御言葉が与えられて、あ、この今年は新しい年のためにこの御言葉を神様から与えた御言葉としていただいて、そして歩んでいこうと、導かれてこのメッセージを準備させていただきましたけれども、またその中でですね、説教台も自由な生き方という題で説教台をつけさせていただきました。神様は私たちを自由にしようとしていらっしゃるんだ。神様は私たちを解放しようとしていらっしゃるんだ。まあ、そのためにまず神の国と神の義とを求めなさい。私たちはいろんなものに、いろんなもの、これが大切だ、これが大切だ、いろんなものにとらわれている、いろんなものに心が奪われている、いろんなことで思い患っているけれども、この神様は私たちを自由にしてくださることがおできになるんだ。それがこの神の国と神の義とを求める、そこにおいて自由を与えられるんだということを、示されたのであります。それでもう一箇所の聖書の言葉、ご紹介したいと思いますけれども、ヨハネの8章の32節、真理はあなた方に自由を得させるであろう。神様は私たちに自由を与えてくださる。神様は、これはもう新しい年だけじゃなくて私たちの生涯を通してのテーマであると思うんですけれども、神様は私たちをがんじがらめにして、あれやっちゃダメ、これやっちゃダメ、がんじがらめにして私たちを苦しめようとしていらっしゃるのではなくて、私たちに自由を与えようとしていらっしゃるんだ。私たちに本当に内側からあふれる喜び、あふれる自由を与えようとしていらっしゃるんだ。そのために今日は、神の国と神の義とを求めなさい、そこに自由があるんだよ、そのことをお話したいと思ったのであります。この前後関係、今読みしたマタイによる福音書の方の前後関係を見ていくならば、それはですね、思い煩い、あなた方は何を食べようか何を着ようか、そういうことに思い煩っている、そういうふうにイエス様は話を始められているわけであります。それに対して、野の花を見てごらんなさい、空の鳥を見てごらんなさいとイエス様はおっしゃったわけでありますが、このあなた方は何を思い煩って、何を心配してるんだ、どうしようどうしようどうしようって、何を心配してるんだ、その心配しなくて大丈夫なんだよ。イエス様は何を食べるか何を着るか、衣食住のこと、まあね、大切なことだと思うんですけれども、衣食住のこと、それ心配するなよっておっしゃったんですが、でもこれは思い煩い全般だと理解していいと思いますね。食べるもの着るものは心配ない、でもそれで終わりじゃない。私たちは人間関係や健康の問題や、また自分の将来、自分は将来どうなっていくんだろうか、いろんなことで私たちどうしようどうしようと不安になることがあります。でもそんな中で 神様は私たちが思い煩いから解放されて、そういう心配事から解放されて自由な歩みをするようにと私たちを招いている。日本で初詣というと、まあ、私たち今日も初詣の、ね、思いでいらっしゃった方々もおいでだと思う。本当にそう感謝ですね。でもですね、その日本で初詣というと健康のことをお祈りするとか、商売をお祈りするとか、受験のためにお祈りするとか、結婚のためにお祈りするとか、まあ、どれも大切なことだと思います。でも神様はそういうことすべて私に任せて大丈夫だよって、私を信頼して大丈夫だよ、そしてあなたはもっと違うところにエネルギー注いだ方がいいよ、あなたはもっと違うところにエネルギー注ぎなさい、それらはすべて私が与えるから、違うところにあなたのエネルギーを注ぎなさいとおっしゃいました。これ今日は私の描いた絵ではない、ちょっと借りてきた絵で、説明させていただきたいと思いますが、ちょうど木のようなものだ。本当に私たちが、いろいろ求めること、これが大切だなと思うこと、それは木のようなものだって、自由な生き方、上の方にあるのは自由な生き方、思い煩いからの自由、そして健康、商売、仕事、受験、結婚、将来、人間関係、それらすべてこの木の見えるところですね。でもそこの下には大きな大きな根っこがあるとよく言われます。本当ですね。私たち、庭掃除なんかしてるとですね、庭掃除というか庭の耕したりですね、庭の 木の根っこを抜こうと思うと、なんでこんな深い、ね、深い この長い根っこが、こんな太い根っこがと思わされるのですけれども、根っこが下には生えています。そこの下には何があるかというと、神の国と神の義を求める、神様を求める、神の国と神の義を求める、その根っこの方が大切なんだ。その根っこにエネルギー使いなさい。その根っこを育てることを頑張りなさい。あなたのエネルギーをこの根っこのために使いなさい。私たちの人生のあらゆる側面においてそうだと思います。見えるところ、見えるところ、表面的なところ、そこにエネルギー使うよりも、あなたの内側に、あなたの根っこに、あなたの見えないところにエネルギーを使いなさい。聖書はそのように語っているのであります。今日はその根っこ何か、神の国と神の義を求める、そのことなんだということで、今日は短くですけれども、この2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず神の国を求めるってどういうことなんだろうか。これ神の国を求める、これはまあ結論だけ申し上げますけれども、神の国を求めるってことは、言い換えるならば、神の国というのは、言い換えるならば神の支配と言い換えていいんですね。でも神の支配というと、なんか神様に支配されて、なんか怖いようなイメージがあるかもしれませんけど、それは神様の愛の支配。神様、私たちの愛、神様を、私たちを、ね、もう本当に私たちをがんじがらみに苦しめようとしてるんじゃなくて、神様の愛で私たちを支配しよう。それでも支配って言葉がどうしても日本語としてちょっと硬いならば、こういうふうに言い換えたらいいと思います。神様の愛に満たされること。神様の国を求めなさいって何、どういうことかっていうと、神様の愛に満たされることを求めなさい。神様はあなたのことを愛で満たそうとしていらっしゃるんだ。神様はあなたのことを大切に思って、神様のご愛で、私はあなたのことを本当に愛してるんだよ、あなたのことを大切に思ってるんだよ、その愛で満たしたいと思ってる、いっぱいにしたいと思ってる。私たちが誰かの愛をもらったときに、愛が本当にありがたい愛をもらったときに、そのことで私たちの心が満たされて嬉しくなりますよね。本当にありがたいな、嬉しいな、こんなにも大切にされてるなんて本当に嬉しいなって思う。それが神様が私たちの心をその愛で満たそうとしていらっしゃる、満たしてくださる。神様はもうそれをあなたに、私たちに与えようとしていらっしゃるんだが、大切なのは、私たちはその神様の愛を、ありがとうございます、私はあなたの愛感謝して受け取ります、それを感謝して受け止めること、そして より深くそのことを知ることができるように、いや神様の愛って言ってもよくわからないなと思ってらっしゃる方がいるならば、それをわかるようにしてください。神様あなたの愛がもっとわかるようにしてくださいって求めることですね。神様あなたの愛がわかるようにしてください。神様あなたの愛で満たしてください、いっぱいにしてください、そう祈っていくことでしょう。そしてそれがあなたの心の中だけじゃなくて、心の中が神様の愛で満たされた、心が神様の愛でいっぱいになった、ありがたいな、そう満たされてありがたいな、それで終わりじゃなくて、心の中だけじゃなくて人生のすべての側面で神様の愛に満たされることを求めていくこと。出発点は一人一人の心です。出発点はどこまで行っても私たちの心です。でもそこに留めておくのではありません。夫婦であり、家庭であり、友人関係であり、教会であり、仕事であり、学校である、本当に私たちの置かれているところ、私たちの生かされているところ、そこが神様の愛で満たされていくこと、それを求めていくこと、神様の愛を求、神の国を求めていくことは、先ほど申し上げたように神の国を求めていくことは神の愛の支配を求めていくことです。それは神の愛、神の愛に満たされること、それが心の中だけじゃなくて人間関係にもあふれていくこと。昨日の夜ですね、新しい年のために何を思わされて、思わされてるかって家族でお祈りしました。語り合ってお祈りしました。夜のあと数時間で新しい年を迎えるという時にですね、そんなことをしました、家族の中で。その時にですね、私がこの神の愛に満たされて、自分の心だけじゃなくて人間関係でも神の愛が周りの人に流れていくような生き方をしたい、そんな話をしたらですね、まあ子供たちを中心にして家族がみんなニヤニヤしてるんですね。そしてニヤニヤニヤニヤしながら、あなたが一番大切にしなきゃいけないのは誰なのって感じでですね、子供たちにこの見つめられたんですね。そしてもう本当に、あ、そうだなって、私も子供たちの反応がなかったら気がつかなかったと思うんですけれども、自分が本当に最初に自分の心の中満たしてもらった、神様に満たしてもらったら、その神様にいただいた愛を表していく、それは先週お話したように、キャンドルサービスでお話したように、それはホームレスのおじさんかもしれない、でもそれよりもまず大切な大切な自分の妻であり、自分の家族であり、自分の友人であり、教会であり、仕事であり、学校での人間関係であろうと思うのであります。本当に神様から愛を与えられたら、まず、ああそしたらもう向こうが よくしてくれたら私だって頑張るよ、そうじゃなくて、本当に神様が満たしてくれたら、今度は私が愛を注いでいく、愛を表していく、そのようなものとならせていただこうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、神の義を求める。それは何か、これも先ほどと同じようにちょっと説明させていただくと、神の義というと正しいことをしなきゃいけない、なんか神の義を求めるというとなんか正しいことをしなきゃいけないという感じがあるかもしれませんけど、これもですね、聖書で使われている神の義って言葉をいろいろ調べていきますと、なんとですね、これは神様との正しい関係というふうに言い換えた方がいいってことが分かってくる。神様との正しい関係、それは何かというと、神様との信頼関係、神様を信頼して歩んでいく関係、神様に愛され、神様に受け入れられていることを感謝しながら、信頼しながら歩んでいく関係、それが大切なんだって。神様を信頼して歩むこと、私たちはいい子になって立派な人になって、そして安心して安らぐこと、いい子になって安心して歩んでいくこと、いい子にならないと神様喜んでくれないと、喜んでくれないと思ってるかもしれないけど、そうじゃなくて、なんかいい子にならないと神様のね、神様は祝福してくださらないんじゃないかって思うかもしれませんけど、そうじゃなくて、全部分かって神様たちを受け入れてくださる、 そのことを安心して神様の御手に安らぐことです。聖書はこういうふうに書いています。旧約聖書の言葉でありますが、イザヤ書の46章の3節から4節です。生まれ出た時から私に追われ、胎を出た時から私に持ち運ばれたものよ、私に聞け。私はあなた方の年老いるまで変わらず、白髪となるまであなた方を持ち運ぶ。かつ私は作ったゆえ必ず追い、持ち運び、かつ救う。私はあなたを運ぶんだって。他のこのいろいろなこの当時のイスラエルの周りにあった神々は全部運ばれていた神々だった。みんなが一生懸命運んでいた神々だったけれども、でも私は反対だって。私はあなたを運ぶんだって。私はあなた方を運んでいくんだ。そのように神様はおっしゃいました。生まれ出た瞬間から私はあなたを運んできた。そしてこれからもあなたを運んでいくというふうに神様はおっしゃいました。私たちはその神様を信頼して歩んでいくことであります。教会でよくお話しするんですが、猫のような信仰と猿のような信仰という話をいたします。今日はその猿をちょっと変えてオポッサムにしてみました。オポッサム、どんな動物かご存知ですか？こんな動物です。オポッサムです。オポッサムは、赤ちゃんが多い、子供をたくさん産むということで、世界で多分一番哺乳類の中で一番たくさんの子供を産む動物だろうと言われますけれども、子供たちはですね、乗っかるんですね。だけどこれは子供が一生懸命登ってるんです。この一匹、わかりますね。この一匹、ここに一匹いますけど、これよじ登ってますね。一生懸命落ちないように頑張っています。オポッサム型信仰、一生懸命神様にしがみついて、神様にしがみついていかなきゃいけない、しがみついてしっかり捕まっていないと落とされちゃう。神様は私たちを振り回すから、私たちは神様にしっかり捕まっていなきゃいけない、そのように感じている、そういう信仰のあり方もあるかもしれません。でも聖書は私たちに、私があなたを運ぶんだ、猫のような信仰です。猫の絵はたくさん見つかります。猫は赤ちゃんを、首根っこを捕まえて運びます。関係の方もいらっしゃるかもしれませんので、会社名は申し上げませんけれども、ある運送会社のマークは本当にそういうマークですね。猫のお母さんが猫の、子猫を、首根っこをこの缶で運んでいるマークですね。神様は私たちをこのように運んでくださるんだ。私たちはその神様を信頼して歩んでいく。本当に弱く小さい、失敗もたくさんしてしまう私たちを受け入れ、愛し、支えて運んでくださる神様なんだということを感謝して覚えていきたいと思います。最後に一つの詩を読みます。教会では有名な詩でありますが、もしかしたら今日初めて聞かれる方がいらっしゃるかもしれません。足跡という詩でありますが、あるよ私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で 一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従うと決心したとき、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに、私の人生の一番辛いとき、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要としていたときに、あなたがなぜ私を捨てられたのか、私には分かりません。主はささやかれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。まして苦しみや試みの時に、足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いていた。神様は私たちを、私たちと共に歩んでくださる方であるだけではなくて、私たちを背負ってくださる方です。教会の、今日は教会の創立記念日ですということもアナウンスがありましたが、本当に神様に感謝します。教会の29年の歩み、まさに神様に運ばれてきたということを思わされます。でこれからも神様は私たちを運んでくださる。神様の思いのままに私たちを運んでくださるんだなということを思わされます。その神様を信頼して歩んでいこうじゃありませんか。神の国と神の義を求めなさい。そうすればすべてのものは添えて与えられます。必要なものは神様が与えてくださいます。それを信頼して、本当に大切なもの、なくてならぬもの、求めていこうじゃありませんか。神の愛に満たしていただこうじゃありませんか。神様を信頼して歩ませていただこうじゃありませんか。神様は私たちを運んでくださいます。信頼して歩んでいきましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を心から賛美いたします。あなたが私たちを愛し、私たちと信頼関係を持とうとしていらっしゃること、ありがとうございます。私たちはもっと立派にならなければ、もっといい子にならなければ、もっとちゃんとしなければ、もっと頑張らなければ神様に受け入れられないのではないか、神様に愛されない、神様と信頼関係持てないんじゃないか、そう思っていることがよくあります。もっとこうしなければ、頑張って疲れ果ててしまう時もあります。でも主よ、あなたは本当に私たちをそのまま受け入れ、愛し、あなたとの信頼関係の中に招き入れてくださっているから感謝いたします。幼子がお父さんお母さんを愛して信頼して、その身を委ねるように私たちの身を委ねます。あなたの恵みと愛で満たしてください。私たちの歩んでいく道、これからもあなたが導いてくださり、背負ってくださることを信頼いたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。